ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。今月も FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、よろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いいたします。
はい、達田さん、はい、昨日の夜そして今朝、うん、早朝にかけてはやや涼しくなりましたけど、
う
ん、
そうですね、
寝れてますか？
あ、うん、そうですね、うんうん、比較的寝れてるかなとりあえず
眠れないってことは、うん、あんまりないタイプですか？
結構昔はあの眠れないこともあったんですけど。
どうして？それ市役所勤務時代？
まあそうですね、いろいろやっぱりね、あのお仕事のことで考えることとかたくさんあってみたいなことがあったんですけど、うん、まあ、あの自営になってからは、うん、まあ、比較的寝れるかなって感じはありますね。
そうですか。じゃあそういう意味ではちょっとストレス、まあ、いろんな意味でストレスってあるけど、うん、ストレス割とない状態かなって感じですか？
まあ、そうですね、自分のやりたい仕事をやらせていただいているので、まあ、そうですね、そういったことは言えるかと思います。
そうですか、はい、そうですよね。私たち打ち合わせの時にね、いつもいつも美味しいおやつ食べながらやってますからストレスないですよね、あんまりね。
まあ、全くないとは言わないまでもねそうですね、
割と自由にね、はい、楽しくお仕事できてますもんね。
まあ、そうですね、はいはい、そういったところありますね。
素晴らしい、はい、よく寝れてるということでよかったですさあ、今日のテーマは始めてみませんか、我が家の就活ということで、はい、就活は終わる活動の方の就活ですね。
そうですね、はい、
就活今流行りでしょう。
まあ、そうですね、やっぱりお客さんの中でもですね、うんうん、まあ、ライフプランのお話とはちょっと別としてもですね、うん、やっぱりいろいろ雑談の中とか、はい、そういった中でやっぱりお話しされるようなことはありますね。
そうですよね、はい、で今ほらなんていうのかな、就活みたいなものを決してその悪いイメージだけではなく、うんうん、なんか自分が本当に元気なうちからいろいろと片付けておいたり整理しておきたいみたいな前向きな方が多いじゃないですか。
そうですね、うん、はい、
なのでなんか暗い話というよりかは、うん、すごいすっきり、ね、はい、立つ鳥、ね、後を濁さずじゃないですけど、はい、綺麗にすっきりしたいのっていう方が多いので、うん、とてもいいことですよね。
あ、そう思いますね、
うん、はいはい、というわけでぜひ我が家の就活後で、ね、お聞きいただければと思います。
はい、
ではまずは7月の注目ニュースからいきましょうか。
はい、お願いします。
7月もいろいろニュースあったんじゃないですか。
そうですね、うん、結構迷いましたがとりあえずこの3つということで。
はい、わかりました、はい、では7月の注目ニュース1つ目、
はい、
ビットコインが史上最高値を更新、儲かると税金はどうなるの。
はい、ということでですね、うん、これ先月の14日の話になりますが、はい、暗号資産の代表格であるビットコイン、まあ、はい、名前ぐらいは、うんうん、気になったことあるかと思いますが、はい、これがですね1ビットコイン12万ドルということで、これ日本円に直すと約1800万円と、
すごいね。
そうなんですね、
はい、
を超えて史上最高値を更新したんですね。
はい、
ちなみに昨年の今頃はと言いますと、うん、約6万ドルぐらいで、うんうん、まあ、1年足らずで約2倍になったと、
はい、
そして、10年前まで遡ると、うん、これ実は約300ドルぐらいだったんですね、なので10年で約400倍ぐらいになったと。
怖いですね、ここまで上がると ね、
まあ、ううとね、うん、でこれ原因はやっぱりいろいろあるんですけど、うん、最近の原因としてはですね、やっぱりアメリカのトランプ大統領が、うん、アメリカを仮想通貨大国にするぞっていうですね、はい、まあ、そういったことを目指していて、うん、でこの実現に向けた期待がですね、やっぱり相場を押し上げていると言われてるんですね。でちなみにですね、うん、暗号資産って何でしょうかって話なんですけど、これですね、一般的な話としてはインターネット上でやり取りできるデジタルなお金や財産のことを言うんですね、はい、で以前これ仮想通貨ってよく言われてたんですけど、うんうんうん、今は日本の法律に合わせて暗号資産という呼び方が使われてるんですね、はい、そしてですね、ところで日本ではって話なんですけど、うんうん、このビットコインのような暗号資産を例えば売却したり、うん、あるいは他の暗号資産と交換した時に得た利益っていうのは、はい、これ税金、まあ、当然かかるんですけど、
はい、
これですね今雑所得に分類されるんですね、
はいはいはい、
なので、うん、これいわゆるお給料の所得とかと同じような、うん、総合課税の対象になるんですね、
はい、
でこのためですね所得税住民税合わせて最大で 55%
なんと
累進課税ですね、
うん、恐ろしい
の税率が課されて、うん、売った時に大きな儲けあるとこれ高額課税されるケースがあるんですね。
要は儲けが大きければ大きいほど税金もすごく高くなっていくよってことですね。
そういうことですね、
はい、
なのでですね、うん、今ですねこういった ったあの売却益などを、うんうん、あのいわゆる株ですとか投資信託とかのように、
はい、
申告分離課税っていうんですけど、いわゆるこれ所得税と住民税合わせて一律20、はい、約 20% にする、まあ、こういったことなどの議論がこれ先週の31日から始まって、早ければあの年末の税制改正大綱で示される可能性があると言われてるんですね。
そうなんですね、
はい
はい、
であのこれ申告分離課税が認められれば、うん、多分これ暗号資産に投資する人が増えることが予想されるんですけど、
はい、
あのただ暗号資産ではですね、うん、あの価格の変動がやっぱり非常に大きいので、
うん、
まあ、先ほど儲けの話ばっかり言いましたが、
うんうん、
当然ですね、例えばもう何割も一気に下がるとか、
そうですね、
そういったこともあるので、
はい、
あの投資を考える際はあのこういったリスクを十分理解して、うん、あの余裕資金で行うことが大切ですね。
そうですね、はいはい、私も本当に少額ですけれどもビットコイン毎月やってるんですよ。
お
だ、まあ、だから私の場合はそんななんていうの金額大きくないから、
うん、
あの、はい、まあ痛くも痒くもないというとちょっと変な言い方ですけれども、うん、そんなになんか一喜一憂するほどのものでもないですが、うん、やっぱり上がるときはすごい上がるし下がるときは結構下がるし、いやこの値動きすごいぞっていうのを、まあ、見るためにやってるぐらいの感じです。
まあちょっとウハウハですね。
まあウハウハっていうほどの、ね、金額じゃないですけれどもね。いやでもすごいですね暗号資産ってね。
まあそうですね、
はい、今後ますます、
はい、
注目になってきそうな感じですね。
はい、
はい、というわけで一つ目はビットコインの話でした、
はい、
では二つ目の注目ニュース、
はい、
手書きじゃなくても OK にデジタル遺言制度の案がまとまる、
はい、ということで、
はい、
これ先月の15日になりますが、
うん、
国の法務省の審議会であの自筆証書遺言、まあ、前遺言の特集1回しましたが、
はい、
これに関する新たな制度の案がまとめられたんですね、
うん、
でこの案ではですねパソコンですとかスマートフォンを使って作るデジタル遺言書、うん、まあ、これ電子遺言とも言いますが、
はい、
まあ、これを認めることなどが盛り込まれたんですね。で、まあ、今はですね、自筆証書遺言の本文、まあ、これおさらいになりますが、すべて手書きする必要があるんですね。
全部手書きなんだ。
はい、本文はですね、
はい。
で、全文、まあ、当然ですけど、うん、その他に日付とか、名前ですね、
うん、
まあ、そういったものをすべて自分で書いて、うん、最後にハンコを押さなければならないと、
はい、
でもですねこれやっぱり高齢者の方とか、うん、障害者の方などにはですねやっぱり負担が大きいのが一つと、
うん、
あと例えば状況が変わったりですとか、
うん、
あと書き損じたりすると、
うん、
最初から書き直さなければならないとか、
そうですよね、
まあ、そういったこともあったりするんですね、
はい、
なのでこうした状況を受けて誰でも簡単にかつ安全に遺言を残せる制度を目指すためにですね、
うん、
まあ、今回の見直しが検討されているんですね。
そっか、はい、
でそしてこの案ではですね電子遺言の方法として例えばパソコンで作った遺言の内容を本人が自ら読み上げて、
うん、
その様子を録音録画することですとか、
うん、
あと完成した遺言を法務局などの、公的な機関にデータとして提出して保管してもらうとか、まあ、そういったことなどが選択肢として現在示されているんですね。そしてその際の本人確認についても、
はい、
例えばまあよく言われる顔認証ですとか、
うん、
あと振る舞い認証、これちょっと私も初めて聞いたんですけど、
うんうん、
いわゆる途中でなりすましを防ぐためにですねいわゆる振る舞いですから、うん、いわゆる動作ですよね、
はいはい、
その動作を見てですねあこの人本人で間違いないねとか、
うん、
まあ、そういったことを判断するような認証なんですけど、
はい、
まあ、こういった新しい技術も検討されているようなんですけどね。
へ、
ただやっぱり信頼性をどのように担保するかってことがやっぱり今後のポイントになるっていうことですね。
そうですか、いや、はい、なんかこう技術が高まっていくけどそれをさらに上を行くなんか騙す技術とかね、
う
ん、そういうのもあるから
ね、
もういたちごっこですよねまさにね。
いや本当にその通りで、まあ、そういった意味ではちょっとやっぱり心配な部分もあるんです
よ
ね。
そうですね、
はい、
はい、
でそして今後なんですけど、
うん、
まずこの案に対するパブリックコメント、
うん、
まあ、これよく市役所とかやってますが、
はい、
一般からの意見を募集するってことですね、
うん、
まあ、そういったことを行った上で来年の国会で審議される見通しなんですけど、うん、まあ、これ制度が実現すればですね遺言の作成のハードルが下がると言われる反面ですね、
うん、
逆に手軽さが増す分、
うん、
先ほどから言っている偽造ですとか、
うん、
なりすましのリスク、あるいは第三者がいわゆる脅すようなことですね、
うん、
まあ、そういったような課題も考えられるので、
うん、
まあ、今後の議論に注目したいところですね、
うん、はい、わかりました、まあ、これだけデジタル社会だから ね、
まあ、そうですね、
ある程度はっていうところは来るんでしょうけれども、
うん、
どこまでね進んでいくのかっていうところが注目ですね、
はい、
はい、では、7月の注目ニュース3つ目、
はい、
国が昨年の簡易生命表を発表、日本人の平均寿命はどうなった、
はい、ということで、はい、これ先月の26日になりますが、うん、厚生労働省が簡易生命表を発表したんですね、はい、でこれはですね、いわゆる日本人の寿命ですとか亡くなった原因ですとか、うん、まあ、そういった生命に関するデータを集計したものなんですね。で、まあ、このですね、統計というのは例えば医療ですとか福祉政策、うん、あるいは年金制度の見直しなどにも影響を与える重要な統計なんですね。はい、で、昨年の令和6年における日本人の平均寿命なんですけど、うん、男性が 81.09 歳、うん、で女性が 87.13 歳となりまして、うん、でこれ男性はですね、実は前年と全く同じだったんですね。でそして女性は 0.01 歳だけ短くなったんですね。で平均寿命というのは、うん、過去数十年にわたる医療技術の進展ですとか、うん、あと生活環境の改善で着実に伸びてきたんですけど、うん、はい、実は過去5年間を見ると新型コロナの影響などもあってわずかに短くなってるんですね、うん、ほうほうほう。ただですね、今後はこれ寿命が再び伸びると実は予想されてまして、うん、国が出している高齢社会白書では、うん、2050年の平均寿命は男性女性ともに今より約3歳ほど伸びるっていう予測してるんですね、はい、でこれ先ほど言った理由が、原因なんですけれども、うん、まあ、そのようなことで3歳ほど伸びると言われているっていうことなんですね。
はい、
はい、で最近はですね、うん、100歳以上の人口が10万人に迫り、で去年の数字で確か9万5000人ぐらいで、
はい、
まあ、今年の数字は多分敬老の日に、うん、また出ると思うんですけど、
はい、
人生100年時代とも言われてますよね、
はい、
でただこれ長寿を楽しむためには健康だけじゃなくて、うん、やっぱり経済的な備えも重要で、
はい、
まあ、最近はそういった意味ではですね、若いうちからしっかりとしたライフプランを立てることが大切だと言われていますね。
はい、
で最近はですね、年金制度の見直しですとか、うん、資産形成方法についての、まあ、関心が高まってますけれども、
うん、
まあ、そういった意味ではですね、私の役割もより増していると勝手に思っているので、
いやそうですよ絶対、
うん、まあ、そういった意味ではですね、さらに今後気合を入れて頑張りたいななんて思っております。
そうですね、いや本当100年時代ですよね。
まあそうですね、
もう周りの方も97歳とか8歳の人とか元気で普通にカフェにいるとか、うん、ありますし、うん、すごいだから現実味を増して私を感じてますよこれを。
まあそうですよね、
100年時代ということ、
本当に周りに100歳の方がいても全然おかしくないようなね、
そうそう、
まあ、そういった時代にはやっぱりなってきてますよ ね。
でもふと自分に返って考えてみると、あとね50年ぐらい住んでいくのに、生きていくのに、ね、やっぱりお金どうしようとかって、うん、やっぱり思っちゃいますもんね。
まあ、そうですね、
うん、
はい、
いや本当に役割増してると思いますので、
ありがとうございます。
FP 達田頑張ってください、
はいはい、頑張ります
頑張るのはまず次の私のクイズですね
そうですね、はい、はい、頑張りましょう、
はい、というわけで続いては田口智子がマジで答える家計クイズ、
はい、パチパチパチ
パチパチパチ、一応今日も全問正解を、うん、考えて見据えて、はい、ファンファーレは用意しておりますので、
あ、ぜひ聞きたいです、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、
じゃあ、今月も5問問題出しますので、
はい、
リスナーの皆さんも気軽にお考えください。
はい、
じゃあそれでは第1問いきます。はい、先ほどですね、お話しした簡易生命表によりますと、これですね、がんで死亡する人がいなくなった場合、
ほう、
はい、日本人の平均寿命はどのくらい伸びると言われているでしょうか。3択です、
はい、
1番約1歳、2番約3歳、3番約5歳。
3番。
残念、ですね、ここまで長くないんですね、3歳なんです、はい、これちょっとどういった方法で出してるのかって正直ちょっとよくわからない部分なんですけれども、
はい、
これがんで亡くなる人がいなくなると、うん、男性は約 3.1 歳、
はあ、
で女性は約 2.7 歳平均寿命が伸びると言われてるんですね。
へ、
まあ、このようなですね、未来がですね、 今後やってくるのか、まあ、これやっぱり気になるところですよね。
そうですね、
まあ、ぜひそういう時代が来ればいいかななんて思うんですけどもね。
はい、はい、というわけでもう全問正解なくなりました。
残念、
はい、ファンファーレはまた、
はい、来月期待しまして、はい、まあ、まず今月は残り4問頑張りましょう、はい、
頑張りましょう。
じゃあ第2問いきます。はい、第2問、最近ニュースになっている証券口座が乗っ取り被害に遭った場合、
はあ、
はい、原則として被害額の全額を証券会社から補填してもらう、いわゆる保証してもらうことができる、うん、丸か×か。あ、これもちょっと先々週かなニュースになりましたけれども、
全額、
はい、
証券会社から、
はい、
補填、
はい、
×。あ、よかった。
はい、正解です。これですね、例えば対面大手、いわゆる例えば野村証券だとかいろいろありますよね、はい、大和証券とか、まあ、そういった証券会社はこれ不正に取引された株を元通りにする原状回復で対応する方針なんですね、うん、
はい、
ただ例えばインターネット証券、SBI 証券さんですとか、うん、楽天証券などについてはこれ先月の26日に被害額の原則2分の1を保証すると、
あ、
まあ、そういった方針を公表したんですね、
はい、
でこのようにですね、証券会社によって対応に差があるほか、うん、
はい、
今後も対応が変わる可能性がやっぱりありますので、
うんうん、
ぜひですね、これリスナーの皆さんも最新の状況を注視してほしいなと思います。
はい、わかりました。
はい、一勝一敗です。
はい、
じゃあ第3問いきます。はい、第3問、雇用保険に関する問題ですが、原則として雇用保険の基本手当はいわゆる辞める前の2年間に雇用保険に加入した期間が通算12ヶ月、いわゆる1年以上あると、受け取ることができる、丸か×か。
12ヶ月？
はい。2年間の間で12ヶ月あると基本手当を受け取れる。
なんかもうちょっと短くなったような気もしなくもなかったけど、×？
これ丸なんですね。
そっか、
うん、ちなみにですね、多分田口さん言ってるのこっちの方かもしれないですが、例えば倒産ですとか、
はい、
解雇とか雇い止めなど、やむを得ない事由による、離職者については、うん、これ、いわゆる辞める前の1年間に通算6ヶ月以上被保険者期間があれば受給することができるんですね。
そっか。
ただ自己都合の場合は2年間で12ヶ月内となりませんということですね。
やばいぞ、キャリアコンサルタント。はい、
まあ勘違いすることってありますよね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ第4問いきます。はい、第4問、社会福祉法人などが運営する、聞いたことあると思いますが、特別養護老人ホーム、
うんうん、
いわゆる特養と呼ばれるですね、はい、施設ですね、
はい、
この施設に入所できる人は、うん、原則として要介護1以上の人とされている、丸か×か。
特養、
はい、
要介護 1？
はい、
×。
お、正解です。
はい、
ちなみにこれは
もっと高いでしょ。でも分かんないな、3とか。
あ、正解、
うん、
正しくはこれ要介護3以上なんですね。ただまあこう施設によって若干違う場合がありますが、
はい、
原則はそうですってことですね。
はい、分かりました。
でちょっと注意したいのはこれ特養はですね、うん、民間の施設よりもやっぱりお金が安く済んで、
うんうん、
やっぱり入居待ちとなる施設も多いんですね。
はい、
ただこれ特養に入所できる順序って、
うん、
これ申し込み順ではないんですね。
うん、
これあくまでも緊急性の高い人から入所できる仕組みとなっているので、ここもちょっと注意しておきたいところですね。
はい、わかりました。
はい、じゃあ最後2勝2敗ですね。
はい、
はい、勝ち越しをかけて最後の問題。はい、最後の問題です。今日これ後半の話になりますが、小樽市内にある空き家の数、
はい、
これ例えばマンションとかアパートの空室とかも含みますが、うん、その空き家の数は次のどれでしょう。3択です。1番約3000戸、2番約7000戸、3番約11000戸。
3000か7000か11000戸。
はい、
まあ、
市内には今だいたい住居は5万戸ぐらいあると言われているんですけれども、
じゃあ7000。
あ 残念、これもっと多いんですね。
あ、やっぱ1万1000、
1万1000なんですね。で、小樽市内における空き家率は、現在約 17%、いわゆる6個に1個が空き家と言われてるんですね。
すごいですね。
で、これ2013年度から、高止まりしてるんですね。ちなみに全国の空き家数、はい、これ昨日の WBS でも確かやってたような気がしたんですが、はい、約900万戸。
そうなんだ。
で、空き家率は約 14% となってるんですね。
あ、でもじゃあ小樽市の方が空き家率高いんだ。
あ、そうですね。全国よりも上回っているということではありますね。で、この話後半でまたじっくりとお話したいと思います。
空き家対策セミナーにちゃんと出てれば答えられたかもしれないのにもう、はい、っていう感じですね。
はい、じゃあ今日この後勉強しましょうということですね。
はい、わかりました。では、はい、まずは1曲いきたいと思いますが、はい、何にしましょうか。
今日は40年前の1985年に流行った曲いきたいと思うんですが、はい、1曲目は昨日から高校野球始まりました、はい、応援歌でおなじみの岩崎良美さんのタッチ、お願いします。
はい、ここからは後半ということで、引き続き達さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は始めてみませんか我が家の就活というテーマですけれども、
はい、
ね、さっき空き家対策セミナーの話もちょっと出てましたけれども、はい、まずよく空き家問題って言いますけど、実際もどんな問題があるのか改めて教えてください。
はい、ということなんですけれども、うん、これですね、現在空き家の問題というのは、うん、やっぱり各地でですね、まあ、これ小樽市に限らず、はい、社会問題化してるんですけど、うんうん、まあ、空き家が増えるとですね、これ問題として大きく2つ考えられると思っていて、はい、1つは地域の問題、うん、もう1つは、いわゆる近隣住民に迷惑をかける、いわゆる空き家そのものの問題ですね、うん、があると思うんですね。はい、でまず地域の問題としては、まず地域の活力が失われる、
うんうん、
そして、結果的に住環境や安全性などが、うん、損なわれる、まあ、そういった恐れがあると言われているんですね。うん、
はい、
そしてそれが結果的に景観の悪化ですとか、うん、ひいては地価の下落、まあ、そういったものにもつながったりする、はい、まあ、そういうふうに言われているんですね。うん、そして、管理が行き届いていない空き家、まあ、管理が行き届いているようなですね、うん、例えばいわゆる一時的な空室だとか、はい、まあ、そういったものは別にいいと思うんですけれども、うんうん、管理が行き届いていない空き家ですと、うん、例えば倒壊の危険、いわゆる崩れ落ちるですね、はい、危険がつきまとうとか、あと動物ですとか、うん、害虫が発生するですとか、はいはい、あるいは不法侵入される、まあ、そういったことなどもあったりして、
はい、
なんかこの、昨日でしたかね、なんか第二病院9、
あ、そうだそうだ、う
ん、ちょっと空き家とはずれる話なんですけど、はいはい、なんか肝試しでとかありましたが、はい、まあ、そういったようなですね、不法侵入されるようなことなどもあって、うん、まあ、結果としてですね、近隣の住民に迷惑をかける恐れがあると言われてるんですね。
はい、うん、
そしてですね、これ国の調査では、うん、実は空き家の約 半分はですね、これ相続によって取得されていると、
はい、
まあ、そういうふうな調査があるんですね。
うん、
でこれ例えばですね、使い道がなかったりですとか、うん、あるいは維持管理が大変だったりとか、
はい、
あるいは解体するにもそれでお金が大量にかかるようなですね、うん、まあ、そういった家を相続されると、いや相続人が困っちゃってですね、うん、まあ、そのまま放置して、まあ、結果として空き家になる、まあ、そういったリスクが高くなると言われているんですね。
そうですよね、相続も大変そうですね、なんかね。
まあ、そうですよね。
はい、
よく不動産、負っていう字がですね、うんうん、例えばこれ負けるの不動産とか、ね、
あ、はいはい、
まあ、書かれたりすることはありますが、まあ、そういったような家を相続されるとやっぱりちょっとね、うん、っていうことはありますよね。
困っちゃうってことあるでしょうね。はい、さあ、そんな中、我が家の就活には3つのポイントがあるということですが、
はい、はい、ということでですね、うん、空き家問題に備えるには、我が家の就活、まあ、これやっぱり行うことが大切だと思うんですけど、
はい、
今田口さん言ったように3つのポイントがあると、うんうん、まあ、セミナーでもお話ししました。
はい、
でまず1つ目なんですけど、うん、ここからちょっと七五調で言います。
はい、
はい、まず元気なうちこそ取りかかる。
あ、はい、
はい、ちょっと字余りだったかな、まあ、これですね、 で、あの前半でですね、あの平均寿命のお話しましたが、うん、あのこれただですね、あの、まあ、平均寿命はそうなんですけど、うん、いわゆる介護などの必要なく健康的に生活できる期間、うん、まあ、これよく健康寿命と言われますが、
いいですね、
これ別にあってですね、うん、こちらは今あの国の話で、男性が約 72.5 歳、
うん、
女性で 75.5 歳と言われてるんですね、
はい、
なので平均寿命より約10年短いんですね。そしてあと認知症ですね、認知症で判断能力が低下すると、これ家の処分が当然ながら難しくなるんですけど、はい、こちらの認知症の発症率というのは70代から上がり始めて、うん、80代になると急激に上がってくるんですね、はい、でこのためあの我が家の就活は私は70歳までに取り掛かりましょうという話をこの前セミナーでしました。
はい、70歳だったらまだ全然元気ですもんね。
そうですね、
はい、
あのそこまでに取り掛かって、うん、じゃあ何を取り掛かるかってことなんですけど、うん、例えばまず書類や、家財の整理、
うん、
そして、家の資産価値を把握しておくこと、
はい、
そして場合によってはあの修繕、まあ、できればですね、あの、うん、できるところは修繕しておくとか、うん、あと処分費用を準備しておく、これも大事ですね、
はいはい、処分費用にもねお金かかりますからね、
はい、まあ、そういったですね、できることから着手していただければななんて思ったりします。
はい、一つ目は元気なうちこそ取りかかるですね、はい、
で次二つ目です。
はい、
二つ目、豆に対話し理解を得る。
ほう、
まあ、これもちょっと字余りですまずですね、あのこれ豆に対話しっていうのは2つちょっとあの実は対象があって、1つはまず家族ですね、
はい、
あのまずは家族などと誰が家を相続するのか、うん、そして相続した後に家をどうするのかといった方向性についてですね、うん、あのぜひ話し合ってもらえるといいのかなと思うんですね、
はい、
そしてですね、あのこれ最近よく言われるんですけど、うん、あの遺族が処分に困らないように、うん、家財ですとか、うん、あるいは思い出の品の扱いなども明確にしておくといいと思います、
はい、
あのこれでやっぱり遺族の方ですね、うん、思い出の品を見ると、うん、捨てていいか捨てて悪いのかってやっぱり迷うんですよね。
そうですよね。
で結果的になかなかあの処分が進まないと、うん、まあ、そういったこともよく聞きますので、はい、これ非常に重要だと僕思ってます、
はい、
そしてですね、もう一つの対象として地域住民とコミュニケーションを取る、
ほう、
これも大事だと思ってるんですね、
はい、
でやっぱりあのこういった生前からですね、あの地域住民と関係づくりをしておくことが、まあ、結果的にですね、あのいわゆるお亡くなりになった後のあのトラブル防止につながることもあったりすると思うんですね。
そっかそっか、日頃の関係があれば、はい、ただねそこまで大きなトラブルにならないものも、
はい、
もともとあんまり関係良くないと、うんうん、ちょっとしたことでも、
そうですね、
結構大ごとになるってありますもんね、
はい、ありますね、
はい、
なのでこういったことも大事なのかななんて思ったりしてます。
はい、わかりました。
はい、で最後3つ目ですね、うん、制度を理解し活用する、
はい
はい、これも大事だと思いますね。
うん、
まずですね、税金の話から言いますと、うん、例えば空き家とか土地に関する税制優遇や補助制度、まあ、具体的に言いますと、あの一定の居住用の財産ですとか、あるいは相続した空き家などでは、はい、それ売った時に儲けが出るとですね、
うんうん、
最大3000万円を差し引くことができます。
はい、
まあ、ただなかなか儲けが出るということはあんまりないかなっていうのはあるんですけれども、うん、あのそういった制度がまず一つあります、
はい、
そして、小樽市では、特定空き家、これ特定空き家って何かと言いますと、うん、例えば先ほど言ったような倒壊の恐れがあったり、
はい、
あるいは衛生上有害となるようなですね、うん、恐れがある家ですね、
うん、
まあ、そういった家を特定空き家って言うんですけど、
はい、
まあ、そういった特定空き家のいわゆる除却費、いわゆる解体費用ですね、うん、
はい、
まあ、そういったものを補助する制度もあります、
はい、
なのでまあこういった制度などをですね、有効に活用するというのは大事ですね、
うんうん、
そしてあとお金以外の話で、
はい、
例えば認知症ですとか、うん、相続、これあの相続っていうのは争う族の方の相続ですね、
はい、
いわゆるあの相続人同士が争うような問題、まあ、そういった問題を避けるには、うん、例えば遺言書ですとか、うん、あと、先々月だったかな、話した後見制度ですとか、うん、あるいは民事信託、
うん、
これあの生前にあの家族などと契約を結んで、うん、財産の管理などを託す制度、まあ、これ民事信託と言いますが、うん、
はい、
まあ、そういった制度などを有効に活用したいところですね。はい、
いやまずはこれでも制度を知る、知らない人もたくさんいらっしゃると思うから、はい、
そうですね、
知るってことが大事ですよね。
まあ、あのセミナーではもう少しちょっと詳しくはお話したんですけれども、 まあ、今日はちょっとこれ話し出すとですね、時間いくらあっても足りないので、はい、
セミナーになっちゃいますよね、はい、またね、
これくらいにしちゃいますが、はい、もし何かあればですね、いつでも気軽にですね、お聞きいただけるとありがたいなと思ったりしますね。
そうですよ、結局私たち、まあ、一般人が制度を知ろうとするのも難しいし、どこからどう調べていいやらもありますから、
はい、
これをやっぱり専門家に、ね、聞くのが一番的確に教えてくれると思うので、
まあ、そうですね、
こういうその活用するっていうのは、はい、もう FP を活用するっていうのも、ね、大事かなというふうに思います、まあ、
そうですね、FP のみならずですね、いろいろな事業の方、はい、これ使えると思いますので、
はい
はい、ぜひ活用していただきたいなと思いますね。
わかりました、はい、実際空き家対策セミナーの時は FP 達の実体験も紹介したということですね。
そうなんですね、はい、でセミナーではちょっと2つの事例紹介したんですけど、まず1つ目はですね、いわゆる相談者の方の、お母さんが認知症を発症してですね、施設に入所したんですね、
はい、
それで家が空き家になったんですけれども、その空き家となった家の処分を相談された事例なんですね、
はい、
でもですね、話を聞きますと、お母さんがちょっと契約の内容をですね、もう理解できるかどうかもちょっと怪しいような状態だと、まあ、そういうようなことで素直に教えていただいたんですね、
はい、
でそうなるとですね、なかなかやっぱりちょっと処分が難しいと、まあ、そういったことが出てくるわけですね。でですね、これ例えば、成年後見制度、まあ、そういったものを活用して処分する、まあ、これ以前お話ししましたが、
はい、
まあ、そういったことも不可能ではないんですけれども、ただ先々月も話したように、この場合ですね、裁判所の判断に委ねられるんですね。なので確実に処分できるかは、これ裁判所の判断になると。
処分しない方でって言われたら、結局処分できないってことですね、
まあ、そういう可能性もないことはないということですね。そしてですね、あとそもそも家の処分のみを目的として成年後継制度って使うことはできないんですね。まあ、来年法改正でどうなるかっていうのはあるんですけど、現状はできないということですね、なのでやはりですね、繰り返しになりますが、お母さんが健在なうちにですね、やっぱり処分の目処をつけておく、まあ、これがやっぱり大きな大切なことと言えるんじゃないかと思いますね。
はい、わかりました、
はい、そしてもう一つなんですけど、こちらはですね、亡くなったおじいちゃん名義の不動産の、処分を相談された事例なんですね。でこの事例ではですね、おじいちゃんが亡くなった時に、相続登記はもちろんのこと、遺産分割の協議もしたかどうか定かじゃないと
はい、はい、
まあ、そういうことでですね、そうなるとですね、これどうなるかというと、おじいちゃんが亡くなった時まで遡った上で、原則としてすべての相続人から同意を問わなければならない、まあ、同意書を取るということですね。
恐ろしいですね、
まあ、そういったことが必要になってくるわけなんですね。でこの事例ではですね、それ、まあ、何人ぐらいいるって話になった時に、まあ、多分20数人ぐらいいるんじゃないかと
大変
まあそういうようなことで、まあ、結果的にはですね、司法書士の方に、お任せしたって話は後で聞いたんですけれども、そういったことが、起こったりします。
いやだってもうこんなことまでなっちゃったら、もうプロじゃないと無理ですよね。
はい、でですね、相続登記自体は、これ去年の4月から義務化されましたけど、この事例のようにですね、後で、お孫さんやひ孫さんが困るようなことをないようにですね、まあ、相続登記は必ず行っていただきたいなって思いますね。
そうですね、やっぱり何事もちゃんと早めに、
まあ そうですね、
その時にきちっと型をつけとかないと、後々に伸ばせば伸ばすほど大変なことになりますね。ま
あ、そうですね、
ま
あ、本当にね、こういうふうに2代3代後になってくると、本当にもう大変になってくるので、
どこに誰がいるやらね、はい、子供さんお孫さんもたくさんいるとか、
はい、
亡くなった人もいるだとか、行方不明の人もいるだとかなったら、
まあ、そうですね、それこそ認知症の方とかもいらっしゃるでしょうし、ってことですよね。
どうやって同意取るのっていう、本当に恐ろしいかなっていうふうに思いますけれども、もっと早めに、まあ、プロの力も借りつつやるのが良いかなと思います。
はい、
はい、というわけで改めて今日のまとめお願いします。
はい、今日は我が家の就活に大切な3つのポイントをお話ししました、
はい、
もう一度おさらいすると、1番、元気なうちこそ取りかかる、2番、豆に対話し理解を得る、3番、制度を理解し活用するの3つでした、
はい、
まあ、今日の話がですね、少しでもお役に立つと嬉しいと思いますし、分からないことなどありましたら気軽にご質問いただければと思います。
はい、本当に大変なことになってからだと あの専門家の方も大変なの で、まあ
そうですね、
早め早めに、まあ、まずはご相談をいただいておけば、
はい、
手の打ちようも出てくると思いますのでね、
はい、
気軽にご相談いただければと思います、
はい、
では事務所からのお知らせ何かありますか、
はい、ちょっと2つ、お知らせしようと思うんですけど、
はい、
まず1つ目町ゼミ小樽の話です、
うん、
もうすでにですね、多くの方からですね、うん、実は参加したいですっていうお言葉いただきました。
まだまだ申し込みになってないのに。
そうなんですね内容や日時などは、
はい、
事務所のホームページに掲載しておりますので、うん、ご覧いただければと思います、
はい、
でお申し込みは、9月の9日火曜日からですけれども、うん、たくさんのご参加をお待ちしております。
はい、
そして2つ目のお知らせなんですけど、うん、実は、当サンモール FP 事務所は、うん、9月の1日から、うん、実は相談料をですね、改定を予定しております。
はい、
で新しい相談料は、うん、実はこれ今ちょっと国の補助制度などを使えるかどうかっていうのを検討しているので、
はいはい、
8月の22日の金曜日にお知らせします、
うん、はい、わかりました。
またですね、うん、それに伴って、今週末の9日の土曜日から31日までは、うん、新しいいわゆる新規のご相談の申し込みを一時休止させていただきたく思っております、
うん、はい、
ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
そうですか、まあね、ちょうど改定の時だとねこうぐちゃぐちゃになっちゃったらあれですからね、
うん、
まあ、
そうですね、はい、お客様にですねちょっと混乱を招くといけないなということで、うん、ちょっとこのような措置を今回は取らせていただこうと思っております。
はい、わかりました、はいはい、では次回9月3日のテーマなんでしょうか。
はい、来月はですね、うん、いよいよ町ゼミ小樽との連動企画でお送りしようと思うんですけど、
はい、
テーマがですね FP 達田が厳選、うん、資産運用に役立つ推し本紹介しますというテーマでやりたいと思います。いいです
ね、これ結構問い合わせ多いんじゃないですか。
実はですね、うん、これ町ゼミ小樽の参加者から毎年ですね、うん、私これから資産運用の勉強したいんです、
うん、
そういった時におすすめの本ありますか、
うん、
まあ、私に聞いてくださいって笑いながら言うまず返事するんですけど、
はいはい、
実際そういったお質問が多いんですね、
うん、
なのでですね今回はですね私 FP 達田が、うん、実際に私も結構資産運用の方読んだりするので、うん、まあ、実際に読んでですね、うん、これはリスナーの皆さんにもぜひって思った本をですね、うん、まあ、厳選して何冊かご紹介しようと思います。
はい、
資産運用の入門にぴったりの一冊をお探しの方はぜひお聞きいただければなと思います。
はい、これ結構やっぱたくさんあれば、
はい、
どれがいいのかって迷いますもんね。
そうですね、
うん、
で、まあ、やっぱり中にはですねちょっと話が偏っているようなですね、うん、ちょっと僕から見てそういうふうに思えるような本もやっぱりあったりするので、はいはい、
うん、
まあ、ちょっとですねそういった部分も踏まえながらですね、
はい、
ちょっと皆さんに役立つような本をと思ってちょっと来月 何冊か紹介したいなと思ってますね。
嬉しい人いると思う。やっぱり手元でなんかちょっと読んでおきたいという方はね、はい、いくらこうお話聞けると思っても、
はい、
なんかね調べたいみたいな人もいらっしゃると思うので、うん、ぜひ資産運用に役立つ推し本紹介してくれるということですので、
はい、
9月3日もお楽しみにしてください。はい、はい、では最後リクエスト曲何にしましょうか。
はい、2曲目なんですけど、うん、爆やかな声が心地よい薬師丸ひろ子さんのヒットナンバーをいきたいと思うんですけれども、はい、あなたをもっと知りたくてお願いします。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながら達田さんとお別れですね。
はい、
はい、今月もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FP 達田のさんさんトーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。